私を愛して今も生きておられる主イエス、天の国で日ごとに神に取りなし祈ると。神様、今日もあなたがまた今も生きて私たちをまた愛しておられるイエス様を心から賛美をいたしました。今日も天で私たちのためにまた取りなしに乗っていてくださることを覚えたいと思います。いろんなことがありますけれども、どうぞ前に向かってまたあなたと共に進ませてください。イエス様の皆によって信じてお祈りいたします。アーメン。それではお手元のレジュメに従って30数分ぐらい今朝の礼拝のメッセージを、裏切りと許しと、こういう今朝はタイトルです。時代はもう急速に変わっていきます。最近の3年間は何かこう昔の30年間に相当するような、そんな気さえします。ちょっとこうよそ見をしているとすぐにこう時代についていけなくなってしまうと。成功不読の、暇な人なら平気なんでしょうけれども、今はもう生涯現役と言われる時代、なかなかこう、時代に取り残されるわけにはいかないと。時代に、取り残されることは即、この社会では孤立化を意味してきます。時代の変化の中で、最近特に際立っているのが、多様化という傾向です。遊びも様々、飲食も様々、読書も、音楽も、服装も、すべてが多様化して、もう無限の私たちの目の前には、バリエーションが用意されていると。人間の、生き方も、何かこう多様化をしている。会う人すべてに、あなたの人生の目的は何ですかと尋ねてみれば、これも多様化で、おそらく、同じ答えはただの一つとして返っては来ないのかもしれない。そもそも人生の目的などという言葉に面食らう相手も決して今の時代少なくはないだろうと。中には何それ、吹き出す娘さんたちもたくさんいるだろうと。100人100用それぞれにもう自分が好きに生きればそれでいいので、何も人生の目的なんかいらないという人も、これは今の時代にはかなり多いはずです。人生の目的などという、野暮な言葉は、すでに、現代は仕事をもう貸してしまっているらしいと。けれども、これからの時代、どんなに間が抜けて見えようが、古臭かろうが、この問題は必ずいずれ現代人にとってそれぞれが大きな問いとして、やがて自らの心に問うことになるだろうと。遡って、イエス様の時代、人生の目的に当時無限のバリエーションが用意されていたわけではないと。無限のバリエーションどころか、人々はイエスの時代、ある意味ただ一つの目的、唯一の目標を追い求めながら生きていたと。イエス様が育ったのはガリラヤの、ナザレという町ですけれども、そこでは今日では観光客であるとか物売りの喧騒に満ちていますが、ヨハネの福音書を見ますと、当時、ナザレに良いものは何もないと、当時の人々がそう噂し合っていたと言われていて、イエス様の時代、ここはほとんど、ユダヤ人たちには関心のない、ど田舎といいますか、田舎町に過ぎず、住む者の生活も大変、貧しかったと。庶民たちの住居は、白く石灰を塗った窓も一つしかないような暗い穴蔵のようなもので、今日ナザレに行くと当時のそんな家が保存されていますけれども、イエス様もきっとそんな粗末な家に住まわれたんだろうと。 父ヨセフはこれは大工でしたから、これはイエス様もまたその仕事を習われたと。当時のユダヤ人たちは自分の職業を示すもの、例えば染め物師は色のついた布を、交渉人は羽ペンをと、その自分の職業を示すものを何かこう身につける習慣が当時ありました。イエス様もおそらくこの頃体のどこかに、まあ、大工を示す、まあ、木のかけらといいますか、木片をきっとどこかの体に、つけて、おられたんだろうと思います。大工とは言ってもその仕事は、建物や家を建てるんではなく、むしろこう細工師とでも言うべきもので、しかもガリラヤの大工の多くは、まあ、巡回労働者でしたから、何か父ヨセフも固定したこうお店を持っていたわけではなく、ナザレの町やその周りを、まあ、求めに応じて歩きながら、まあ、仕事をされていたに違いありません。貧しさとか生活の労苦、働く男女の汗と匂い、そうしたものをイエスが、まあ、庶民の生活というものを身に染みて知っておられたことは、まあ、聖書に記されている、まあ、イエス様の例え話を読むとなんとなくこう感じられてきます。一枚のなくした銀貨を家中、まあ、探し回る女の例え話は、まあ、ひょっとするとイエス様の家の中で起きたことなのかもしれない。三サトンの粉の中にパン種を入れる女の例え話は、もしかすると母マリアのことを述べていたのかもしれないと。ナザレのイエス様が育ったナザレにほど遠くない、ガリラヤこの周辺には比較的、まあ、気候の穏やかな避寒地、これは金持ちたちが住む、まあ、テベリアの町がありました。そこには、まあ、ヘロデ王の別荘があったりとか、まあ、裕福な階級の生活があったと。このテベリアの町にはイエス様が育ったそのナザレの生活とは縁のない、もうものすごいローマ風の文化とか習慣が浸透していました。時代は当時ユダヤの国が、古代、まあ、最強の国家、ローマの、まあ、支配下に甘んじていた、まあ、頃の時代です。ユダヤの王ヘロデといっても、これはもうはっきり言ってローマの操り人形、まあ、傀儡政権に過ぎない。ローマ皇帝におもねり、へつらうことで自分の地位を守ることに汲汲としていたと。こうしたヘロデ王のローマ迎合主義に、国の独立を願うユダヤの住民たちは、まあ一揆を起こしたりとか、もう必ずしもいい顔はしなかったと。いや、むしろ、敵意と不満の目で自分たちの王様を見ていた。ローマに対する妥協と追従をする王様の姿を眺めていたと。もともと、まあ、ユダヤ人たちっていうのはこぞって、これはもうみんな強いユダヤ教の信奉者で、もう旧約聖書に立脚し、ものすごいこう排他的な感情を持ち、ユダヤ教を堕落させるローマの異教的な風習や宗教にこう激しい侮蔑の感情というものをユダヤ人たちは持っていました。ナザレで育ったイエスがこのユダヤ人の伝統的な感情をどのくらい持っていたのかは、これはよくわかりません。ヘロデ王や富裕階級に対してだけではなく、ユダヤ人の中にはローマと妥協してその権威を守っていた当時の宗教界、エルサレムの 祭司階級に対する不満を持つ者たちも大変多かったと。宗教家たち、エルサレムの祭司階級は、これもまたローマと妥協し、ユダヤ教の純粋性を歪めていたのは確かであったと。長いものには巻かれよと。こうした宗教界の迎合主義に激しい嫌悪を抱いた最後の預言者がバプテスマのヨハネという人でした。エルサレムの南、荒涼たるユダの荒野に毛皮をまとい、皮の帯を締めた炎のような預言者、バプテスマのヨハネが現れた。旧約聖書、最後の書、マラキ書、預言者マラキ以降、これはもう400年ぶりに現れた最後の預言者、それがバプテスマのヨハネであったと。ユダヤ人たちは長い長い歳月の間、預言者の現れるのを待望していたと。預言者は腐敗しかけていたユダヤ教のもう祭司階級や、ユダヤ国家のローマ迎合主義に厳しい警告を与え、宗教界や、国家に預言者は警鐘を鳴らすと。その警鐘は神の怒り、神の罰を訴え、人々に強いヨハネは悔い改めを迫った。ユダヤの庶民たちは長い長い歳月の間、預言者が現れるのを待望し、彼らのこの切ない希望と期待は、このイエスの時代にも消えてはいなかった。そして、視界とヨルダン川下流に挟まれた荒涼たるユダの荒野に、待望していた預言者ヨハネが、ついに預言者が400年ぶりに現れた。ニュースは、ユダヤ人たちの間に急速に広まっていったと。このニュースを耳にした庶民は、イザヤ書の言葉をヨハネの姿から連想し思い出したっていうんです。レジュメの一番ですけど、イザヤ書の40章3節。レジュメの一番、荒野に呼ばわる者の声がすると。この荒野の声ってのはヨハネの声のことですね。荒野に呼ばわる者の声がする。主の道を整えよ。荒地で私たちの神のために王子を平らにせよと。一方、この福音書記者マタイも、ヨハネが現れた、その時の様子を、やはりイザヤの言葉を引用して、次のように記録しています。それが、レジュメの2番。3章の1節から4節、マタイの3章1節から4節、レジュメの2番。その頃、バプテスマのヨハネが現れ、ユダヤの荒野で教えを述べていった。悔い改めなさい。天の御国が近づいたから。この人は、預言者イザヤによって、荒野で呼ぶ者の声がする。主の道を用意し、主の通られる道をまっすぐにせよと言われたその人である。このヨハネはラクダの毛の着物を着、腰には革の帯を締め、その食べ物はイナゴと飲み水であったと。神の国は近い、そのためには悔い改めよと。悔い改めを叫ぶヨハネの声は、エルサレムはもちろん、イエスが育ったガリラヤのナザレの町にも届いてきた。ヨハネの叫びは、ガリラヤの町、イエスが育ったナザレの人たちの心を確かに捉えていたと。ナザレの人たちは、ローマの 風習や宗教が今すぐ近くの町テベリアから自分たちの世界に侵入してくるのを、これは毎日のようにこれ見ていたからです。聖地エルサレムを預かる祭司階級宗教家たちも、そのローマ人たちと妥協しているではないか。ユダヤ教徒としての誇りを内側から脅かされ、彼らのユダヤの宗教はもう内部からもう腐り始めていたと。それをまあユダヤの庶民たちはとにかく毎日の生活の中で敏感に感じ、そして400年ぶりに現れたバプテスマのヨハネの警告というものは確かに彼らの心に響いていったと。マタイの3章3節、荒野で叫ぶ者の声がすると。イザヤの予言通り、ヨハネは荒野に突如姿を現し、次のように叫び訴えたと。3章の7節8節、まあ言ってる言葉自体やっぱりちょっと怖いですよね。やっぱり3章7節8節、パリサイ人やサドカイ人が大勢バプテスマを受けに来るのを見たとき、ヨハネは彼らに言った。マムシの末たち、誰が必ず来る身怒りを逃れるように教えたのか。それなら悔い改めにふさわしい身を結びなさいと。3章10節、レジュメの2番の下、3章10節。斧もすでに木の根元に置かれています。だから良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれますと。ヨハネの訴える神はどこかイエスが訴えた神とはどこか違っている。ヨハネの訴える神は怒りと裁きと罰の神であり、それは旧約聖書に様々な形で現れる瞬間呵責ないエホバであり、もう己に従わぬ町を滅ぼし、民の不正に激しく怒り、人間たちの裏切りをもう容赦なく罰する、そんな厳しい神だった。3章レジュメの2番の3章7節から8節、ヨハネのメッセージですが、マムシの末たち、誰が必ず来る身怒りを逃れるように教えたのか。それなら悔い改めにふさわしい実を結びなさい。3章10節。斧もすでに木の根元に置かれています。だから良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれます。ヨハネのメッセージは激しい威嚇、荒野の叫びです。この威嚇には人生において良い実を結ばない者に対する神の裁き、怒り、罰が暗示されていると。3章10節、皆切り倒されて火に投げ込まれますと。フランスの作家のプロスペール・メリメの作品にマテオ・ファルコネがあるんですけども、マテオの姿は人間の裏切りを容赦なく罰する何かこう旧約の神の姿を、連想を私にさせました。舞台はコルシカ島。主人公のマテオは精悍でたくましいと。銃を持たせたら彼ほどの名手はいないと。加えてマテオは自分なりの固い信念を抱いて誇り高く生きていた。マテオは結婚して3人の娘を得たが、男の子が欲しい、自分の後を継ぐようなと。マテオのような男なら当然 この願いを強く抱くだろうと。その後、めでたく男子が誕生し、フォルチュナートと名付けられた。10歳になり、早くも、まあ、父譲りの素晴らしい素質を示し始めていた。これからのストーリー展開は、まあ、大変単純なんですけども、マテオが妻と一緒に出かけ、フォルチュナート少年は一人、まあ、留守番をある日委ねられていた。そこに、まあ、知らない男が駆け込んでくると。兵隊に追われ、傷ついている。逃亡者らしい。あんたがマテオの息子かい？そうだよ。わしはジャネット・サンピエロだ。兵隊に追われている。かくまってくれと、まあ、少年に願うと。逃亡者はマテオの噂を知っていたに違いない。強気をくじき、弱気を助ける。義教心に富んだマテオなら、自分を必ずかくまってくれると信じて、まあ、逃げ込んできたと。ところが、マテオは留守であると。おじさん、隠してもいいけど、隠してやったら何をくれる？金をやろう。少年は五フラン銀貨をもらい、男を、まあ、干し草の山の中に隠す。まもなく六人の兵士が現れ、ここを男が一人通ったんだが、坊や、見かけなかったかい？少年フォルチュナートは答えをはぐらかし、威圧的な隊長を相手に、自分がマテオの息子であることを強調すると。まあその心は、甘く見ると後でパパが許さないぞと、まあ、そういうところだったろうと思いますけれども。だが隊長は少年が何かを隠していることを見抜いている。そこでポケットから値打ち物の銀時計を出してちらつかせると。少年はそれが欲しくなって干し草の山を指さす。隠れていた男が捕らえられたのは言うまでもない。そこへマテオが妻と一緒に帰ってきて、家の前で兵士たちと会う。隊長が、ああ、逃亡者を捕まえたよと。干し草の山の中に上手に隠れていたけど、あんたの息子が教えてくれたよと。俺の息子、フォルチュナートがか。縛られて、連行されていく逃亡者が、敷居に唾を吐きかけて、汚らわしいやと。ここは裏切り者の住む家だと。叫び罵りながら連行されていく。短い会話と状況からマテオは自分の留守中に何が起きたかを察知する。しかも息子は立派な銀時計を持っているではないか。マテオは妻に、この子は本当に俺の子かい？と尋ねる。何を言ってるの？あなたの子供に決まってるでしょう。となると、この子は家の血統に出た初めての裏切り者だな。夫の様子を見て妻はこれから起こるべきことを察知する。もう妻は息子に接吻し、そして泣きながら家に入り、祈りを捧げた。マテオは息子を引き連れて 谷間に行き、フォルチュナート、あの大きな石のそばに行って、お祈りをあげな。パパ、パパ、僕を殺さないで、お祈りをあげな。パパ、パパ、もう勘弁しておくれ。もう二度としないから、神様に許していただきな。銃声が響き、少年は倒れたと。マテオは、一別もせずにキビスを返し、息子を埋葬するため、桑を取りに家に帰ると。そして、まあ、途中で、妻と会う。まあ、妻は銃声に驚き、まあ、いたたまれず、まあ、駆け込んできたと。なんてことをしたんです。裏切りの裁きだ。あの子はどこにいるんですか。あの谷合にいるさ。これから俺が埋めてやる。キリスト教徒にふさわしい死に方をした。いずれ二人で立派なミサをあげてやろうぜ。で、マテオはこれがコルシカの魂だと、まあ、言いたかったに違いないと。これはまさに人間の裏切りを容赦なく罰する、なんかこう旧約の神の姿、バプテスマのヨハネのメッセージそのものではないか。マタイの 3-7-8、マムシの末ども、誰が必ず来る身怒りを逃れるように教えたのか。それなら悔い改めにふさわしい実を結びなさい。3章10節、斧もすでに木の根元に置かれています。だから良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれます。ヨハネのメッセージは激しい威嚇、荒野の叫びである。この威嚇には人生において良い実を結ばない者に対する神の裁き、怒り、罰が暗示されていると。マタイ3章10節、皆切り倒されて火に投げ込まれますと。イエスはこうしたバプテスマのメッセージを聞きながら、おそらくヨハネのような荒野の預言者に欠けているものをイエス様は感じておられただろう。わずかな灌木と、もう茨とがところどころに生えているほか、もう生きるものの何一つない褐色の荒野、そこに裁きのメッセージが響く。そこに欠けていたのは、荒野に住む人々の優しさであり、愛であり、許しだった。神は弱い人間、悲しい人間の人生をただ怒り、罰するためだけに存在するのだろうか。それが本当の神の姿だろうか。イエスは訴える。マタイの5章3-4、レジュメの3番。心の貧しい者は幸いです。天の御国はその人たちのものだから。悲しむ者は幸いです。その人たちは慰められるから。イエスの言葉の背後には、星のように愛の神、許しの神がきらめき瞬いていると。イエスの言葉には、バプテスマのヨハネのように 聞く者を震え上がらせるような威嚇の言葉などないと。イエスの言葉に暗い宿命を背負った旧約の世界がついに終わった、恵みの時代がやってきたと、そんな安堵と平安が私たちの心にも広がっていく。マタイ11章、レジュメの最後ですけれども、マタイ11章28から30、イエスは私たちを招いておられる。11から20、マタイ11の28から30、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげます、私は心を優しく減り下っているから、あなた方も私の首輝きを追って私から学びなさい、そうすれば魂に安らぎがきます、私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからですと。この時二人の強盗がイエスと一緒に十字架にかけられていた。一人の強盗が自分の罪を悟り、イエスに救いを求めて懇願した。パパパパ、勘弁しておくれ。もう二度としないからと。ポルチュナートがマテオに救いを懇願したように。なんてことをしたんです。裏切りの代償、裁きだ。一方イエスは罪を悟った強盗に対して優しい視線を向け、わかった。もうあなたは神に受け入れられ、許されている。あなたは今日、私と一緒にパラダイスに行くだろうと約束をしてくださった。また不正の富で私腹を肥やしたザーカイに対してもイエスは優しい視線を向け、ザーカイ、お前本当は寂しいんだろ、このままじゃいけないと思ってるんだろ、さあ友達になろう。今日はあなたの家に泊まることにしてあるから。許しと愛の厳然たる宣言であった。神は弱い人間、悲しい人間の人生や罪をただ怒り、罰するためだけにあるのだろうか。イエスは言われました。マタイ11章28、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさいと。休ませてあげよう、その疲れたあなたをと、一言お祈りをいたします。神様、ありがとうございます。荒野に呼ばわる者の声がすると、まさにバプテスマのヨハネのメッセージは、荒野のまた叫びであり、激しいまた威嚇でしたけれども、あなたはその旧約の時代に終止符を打ってくださり、いよいよ恵みの時代が始まったと、そのような安堵を私たちの心にもたらしてくださいましたから、ありがとうございます。すべて疲れた人、重荷を負っている人は、私のところに来なさいと。休ませてあげようと、そのあなたをと。今日もまたあなたの懐にまた休ませていただき、 吐き入って、また私たちは決してマテオのようにまた強くも、まあ、あのような義教心もあるものでもないですけれども、けれどもあなたが今日もまた許して、そんな私たちを恵みの中に入れてくださいますから、ありがとうございます。あなたのご愛を信じます。尊い主イエス様の皆によって信じてお祈りをいたします。アーメン。